ガザとパレスチナにおけるイスラエルの犯罪のための法廷。ガザへの包囲が最終的に解除され、ジャーナリスト、国連の調査団、鑑識チームの第一波が立ち入りを許可されたとき、世界は現代の戦争では前例のない規模の破壊と人命の損失に直面するでしょう。現時点でも限られたアクセスと議論の余地のある数字しかありませんが、破壊の概要は驚くべきものです。しかし、ガザが解放されるまで本当の清算は訪れません。比類のない火力の集中。約365平方キロメートル、デトロイトの大きさとほぼ同じで、広島の約3分の1のガザは、記録された歴史の中で最も激しい平方キロメートルごとの爆撃を耐え抜いてきました。独立した分析によると、イスラエルは2023年10月以来、10万トン以上の爆発物を投下しています。比較のために、広島は、単一の原子爆弾によって破壊され、1万5000トンの TNT に相当するものを吸収しました。したがって、ガザは6つの広島の破壊力にさらされ、すでに地球上で最も人口密度の高い地域に圧縮されています。第二次世界大戦のアナロジーは、その極端さを強調します。ドレスデン、3900トン、ハンブルク、9000トン、ロンドンへのブリッツ、1万8000トン、これらを合わせてもガザが被ったものには及びません。しかし、第二次世界大戦とは異なり、産業及び軍事目標が重要であったのに対し、ガザの爆撃は圧倒的に住宅インフラを平らにしました。国連は、現在、病院、学校、水道システムを含むすべての構造物のほぼ 80% が損傷、または破壊されたと推定しています。現代の都市環境が、これほど、完全に破壊された例はありません。包囲下での死者数のカウントが現実を過小評価する理由。ガザの保健省からの公式な死者数、現在6万2000人を超える、は、回収され登録された遺体のみを反映しており、しばしば崩壊した病院を通じて行われます。これには数えられていない人々が含まれていません。瓦礫のもとにまだ閉じ込められている人々、アクセスできない地域で死にゆく人々、飢餓や治療を受けられなかった病気で死にゆく人々です。独立した科学的調査は、より高い現実を示しています。ザランセッタ、2025年は、キャプチャー・リキャプチャーモデルを使用して、2024年半ばまでに、死亡数が約 41% 過小評価されていることを示しました。ネイチャーのガザ死亡率調査は、2025年1月までに7万5000人以上の、暴力的な死亡と、飢餓とケアの不足による8500人の非暴力的な死亡を推定しました。これらを合わせると、すでに8万から9万人の命に近づく真の犠牲者数が示唆されます。飢餓による死亡は特に痛ましいものです。2025年8月末時点で、国連が支援する飢饉監視機関は、ガザ北部で飢饉を確認し、少なくとも300人の飢餓による死亡、そのうち117人の子供が含まれています。これらの数字は爆弾のトン数と同様に最小限と理解する必要があります。体系的な鑑識及び疫学的調査が可能になるまで完全な清算は明らかになりません。調査員を待つ者。国境が最終的に解放されると抽象的なものが具体的になります。ジャーナリストは廃墟だけでなく生存者の日々の戦いを記録します。国連のミッションは集団墓地、破壊された地区、重要なインフラのマッピングを開始します。鑑識チームは現場ごとに作業し、遺体を掘り出し、死因を特定し、DNA サンプリング、歯の記録、アイソトープテストを通じて個人を特定します。疫学者は、飢饉、敗血症、未治療の傷、病気の流行による間接的な死亡を追跡するために死亡率調査をまとめます。そのプロセスは綿密です。すべての爆弾クレーターが記録され、破片がカタログ化され、基地の兵器システムと照合されます。すべての病院の廃墟は、攻撃記録と GPS 座標に対して評価されます。掘り出された墓はすべて撮影され、カタログ化され、証言と結びつけられます。スレブレニツァやルワンダのように、結果は、視覚的、鑑識的、 証言的な証拠の山となり、共に反駁できない記録を形成します。破壊の規模、数万のサイト、10万以上の破壊された構造物を考慮すると、これは数ヶ月の仕事ではなく、数年の仕事となります。それは、損失を定量化し、責任を帰属させる包括的な報告書で最高潮に達します。パレスチナ法廷へ向けて。生産はガザで止まらないかもしれません。2024年7月、国際司法裁判所は、イスラエルの占領下パレスチナ領土全体での入植事業が国際法上違法であり、国家と国連システムに行動の義務を課すと助言しました。その意見は、確認された基金とガザの破壊と組み合わせることで、より広範な責任プロセスの強力な法的基盤を提供します。パレスチナ法廷は国連総会の講演の下で設立され、1948年以降の犯罪を調査する権限を持ち、明確な関連性が存在する場合に1948年以前のマンデート時代のケースを考慮する裁量権を持つことができます。この法廷は、個人を訴追するだけでなく、集団移住、虐殺、入植拡大、体系的な軍事占領、域外作戦の決定的な歴史的記録を作成します。設立と統合。国連総会決議。総会は、平和のための団結手続きの下で決議を可決し、法廷を設立し、国連事務総長にパレスチナ国家との合意を締結するよう要請することができます。例があります。カンボジアの特別法廷とシリアのファイムは、安全保障理事会の政治が責任を阻止したときに、総会の行動を通じて設立されました。調査部門。決議は即座に独立した調査メカニズムを設立し、証拠の保全とケースファイルの準備を任務とし、法廷が設立されるまでの正義の遅延を防ぎます。ICJ 及び ICC との統合。ICJ、南アフリカが提起したジェノサイド事件は、国家の責任を裁定する ICJ に止まるべきです。裁判所が賠償を認めた場合、総会はそれらの賠償の一部を法廷が管理する被害者基金に流すことを承認し、任意の拠出金と一緒にすることができます。ICC、法廷は、すでにネタニヤフとガラントに対する事件を追及している国際刑事裁判所と調整します。ICC は進行中のリーダーシップ事件に焦点を維持し、法廷は歴史的及び構造的な犯罪、ナクバ、入植、サブラとシャティラ、繰り返されるガザ戦争を扱います。アーカイブ機能。法廷は ICC 及びファイムの基準に調和した中央証拠リポジトリを維持し、犯罪の記録が将来の世代のために保存され、普遍的管轄権の下で国内裁判所にアクセス可能であることを保証します。結論。ガザが解放されるまで、世界は知識と証明の間のリンボに生きています。しかし、アクセスが最終的に許可されたとき、その暴露はガザの破壊だけでなく、パレスチナにおける100年間の面積の歴史との清算を強いるほど圧倒的かもしれません。ニュルンベルクが第二次世界大戦の最後の戦いに限定されず、体制全体の犯罪性を定義したように、パレスチナ法廷も現れるかもしれません。1948年のナクバから2025年のガザ、そしてそれ以降の事件を審理する権限を持つ。そのような法廷は、責任を果たすだけでなく、歴史的真実を定義します。パレスチナの人々に世代を超えて降りかかったことは、歴史の偶然ではなく、国際法に違反する犯罪の連続であったということです。付録1、パレスチナ法廷の草案、説明付き。第1条設立。本文、パレスチナ法廷。法廷は、1948年5月15日以降に、パレスチナ及び関連する域外の場所で犯された、国際人道法及び人権法の重大な違反の責任者を訴追する、独立した、司法機関として設立されます。司法の許可を得て、1948年以前の、英国マンデート内の犯罪を紛争との明確な関連性と十分な許容証拠が存在する場合に調査する裁量権を持ちます。中、1948年はナクバと占領時代の犯罪の始まりを定着させます。 1948年以前の裁量管轄権は、マンデート時代の暗殺と虐殺の調査を可能にします。第2条対象事項管轄。本文、A. 戦争犯罪、B. 人道に対する罪、C. ジェノサイド、D. 関連する条約及び国際基準に一致するパレスチナ法で定義されたテロリズム。中、古典的な国際犯罪と民間人、外交施設に対するテロリズムの両方をカバーし、初期及び後期の犯罪が管轄に含まれることを保障します。第3条、時間的及び領土的管轄。本文、1948年5月15日から現在まで1948年以前の裁量権あり、領土的範囲、ガザ、ヨルダン川西岸、東エルサレム、域外行為、例、ベイルート、カイロ、ローマ、テヘラン、ダマスカス。中、占領と域外作戦の両方をカバーします。第4条、個人的管轄。本文、最大の責任を負う人物に、焦点、政治指導者、軍司令官、上級者。中、公平性を保障し、すべての側に適用されます。第5条構成。本文、ハイブリッドモデル、第1審及び上訴審、国際及びパレスチナの裁判官、独立検察官、レジストリ。中、カンボジアやシエラレオネのような前例に従います。第6条適用法。本文、ジュネーブ条約、ローマ規定、ICJ の諮問意見、慣習的人道法、整合性のあるパレスチナ法。中、拘束力のある国際法を現地の正当性と統合します。第7条被告の権利。本文、公正な裁判の保障、無罪の推定、法的代理、控訴の権利。中、勝利者の正義の非難を防ぎます。第8条、被害者と賠償。本文、被害者は参加し、賠償を求めることができます。ICJ が認めた賠償、任意の拠出金、有罪判決を受けた者の資産を受け取る、被害者基金を設立します。中、ICJ の国家レベルの判決を個人及びコミュニティの賠償に直接結びつけます。第9条協力と執行。本文、国家は逮捕、移送、証拠提供に協力する必要があります。刑は国連が指定した国家で執行されます。中、総会決議は第1文章の執行力を持たないが、広範な正当性と合意が遵守を生み出します。第10条機関と報告。本文、法廷は15年間の更新可能なマンデートで設立されます。総会への年次報告、アーカイブ記録は国連の管理下に置かれます。中、責任と歴史的保存を保障します。付録2、予備ケースファイル、例示的。マンデート時代。1924年、ヤコブ・イスラエル・デ・ハーンの暗殺、エルサレム。1944年モイン・キョウの暗殺、カイロ。1946年、キング・デビッド・ホテル爆破、エルサレム。1948年、デール・ヤシン虐殺、エルサレム。1948年国連調停者フォルケ・ベルナドットの暗殺。初期国家時代。1953年キビア虐殺。1956年カフル・カシム虐殺。1968年ベイルート空港襲撃。1973年リビアアラブ航空114便の撃墜。1982年サブラとシャティラ虐殺、凶暴。占領とガザ戦争。2001年ガザ国際空港の破壊。2008から9年キャストリード作戦。1166から1417人のパレスチナ人が殺害され、多数が民間人。2014年プロテクティブエッジ。2125人以上のパレスチナ人が殺害され、1600人以上が民間人。2023から25年ガザ戦争。爆撃、飢饉、構造物の 78% の破壊、62,122 人以上の死者、もう国連ベースライン。域外。2024年イラン外交施設への攻撃、ダマスカス。2024年、イスマイル・ハニヤの暗殺、テヘラン。 2025年サナア国際空港への攻撃。現代のリーダーシップファイル。ベンヤミン・ネタニヤフ、首相ガザ戦争、包囲、飢餓政策の指揮責任。ヨアブ・ガラント、国防省から、包囲と爆撃の直接責任。ベザレル・スモトリッチ、財務省から、入植拡大、扇動、植民者の暴力の助長。イタマル・ベン・グビール、国家安全保障省から、植民者の武装、差別的政策、囚人虐待。参考文献。アン・アサット、OCHA 損害評価、2025年8月、約 78% の構造物が影響。OCHA 人道状況アップデート315、2025年8月、62,122 人の死者。ザランセッタ、2025年1月、64,260 人の推定外傷死、約 41% の過小評価。ネイチャー、2025年6月、ガザ死亡率調査、75,200 人の暴力死プラス8,540 人の非暴力死。IPC 基金確認、2025年8月。ICJ 諮問意見、2024年7月19日、占領地での入植の違法性。ICC 検察官の逮捕状申請、2024年5月、及び、令状、2024年11月ネタニヤフ、ガラント、ハマス指導者に対して。国連総会決議71、248、2016年、シリアのファイム。国連総会決議57、228バイト、2003年、エキック、カンボジア。